21章1節から8節までお読みいたします。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた。言葉成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼らは私の子となる。しかし、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であると書いてあります。一節から八節までの内容と主題は、将来の新しい世界であります。しかし私たちはおそらくこの内容に対して別の表題をつけることもできるでしょう。例えば、新しい神の世界、あるいは新しい創造。その他にも、神の都と永遠であるとか、最後の盤面などです。人間の生活は病気、悩み、涙によって特徴をつけられ、自然は地震、火山の爆発、猛獣、毒素によって特徴をつけられます。しかしもしもそのような状態がいつまでも続くとしたならば、それは創造主に対する恥となるでしょう。なぜならば、創造主である神は、すべての力は私のもとにあるとおっしゃっていらっしゃるからです。聖書は従って、心配や苦しみ、あるいは裁きや死についてだけ語っているわけではありません。21章と22章を見ると、私たちは新しい創造の栄光を見ることができます。まず最初に、ハンクリストと偽預言者が絶滅されます。続いて、千年王国、世界の没落、死者の復活、それから最後の審判が起こります。その後で、新しい神の世界が登場するのです。この新しい世界は天と地の統一であり、神と人間との曇りなく交わりを意味します。私たちは非常に面白い本を読むと、途中でやめることができなくなり、読み続けたい衝動に駆られますが、一時も待てなくなり、 最後の結末を知りたいために途中を飛ばして最後の 2,3 ページだけを開いて読むことがあります。この黙示録21章22章もそれと同じようなもので、ここに最後の盤面が描かれているのです。私たちは最後の結末がどうなるのか、それを通して知ることができます。黙示録に7章の後を見ると、そこではいろいろな途中説明に終止符が打たれ、すべてのものが過ぎ去った後に登場する新しい神の世界が描かれているのを見ることができます。そこで以下これらのことを2つに分けて見てみることにしましょう。すなわち第1点は、この最後の盤面に描かれているものは何か、描かれていないものは何かということであり、第2点は、この最後の盤面で描かれている人は誰で、描かれていない人は誰かという問題です。まず第一に、この盤面に何が見られるか、聖書の説明を見てみることにしましょう。この問いに答えるための説明は3つの区域に分けて考えることができるでしょう。すなわち一番外側の区域、すなわち一節になりますが、新しい天と新しい地であります。第2の区域は2節ですけれども、中間の区域であり、すなわち天から下ってくる新しい聖なる都エルサレムであります。それから最後に第3の区域は3節になりますが、一番内側の区域で人と共にある神の幕屋であります。そこでまず一番外側の区域から見てみることにしましょう。創世記1章31節の後半を見ると、地上の一番元の状態は非常に良かったことがわかります。ところが黙示録21章の1節から見ると、ここに展開される世界は元の状態ではなく永遠の完成状態を見ることができます。どのようにしてそのような状態が到来するのでしょうか。それについてはペトロがその第二の手紙三章七節から中三節が記されていますが、火を通して恐るべき迫力を通して到来するのですと、ちょっと読み出します。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて食い寄せ、手の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろんな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、手の板書は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って聖家の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますとあります。ペトロはよくわかりませんでしたが、神が命令なさったことを書き記さないわけにはいけませんでした。このことは原子力研究以前には考えられないことでした。ところが今日私たちはいわゆる原子というものが全宇宙の構成要素であることを知っています。原子核には陽子と中性子とが 恐ろしい力によって結びつけられています。そして、中性子が連鎖反応によって解き放たれると大変な爆発が生じ、それは地球全体を一つの火の塊に変えてしまう。全宇宙が爆発するようになります。このような恐ろしい迫力によって、確かに大変な崩壊が発生しますが、しかし、すべてが無になってしまうのではありません。その中から結果として、神の新しい創造が生まれるのです。ヒブル書一章、七節から十二節までお読みいたします。主よ、あなたの羽目に血のもとよ、据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかし、あなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありませんと確証されています。ただ、創造主であらる神がなさってくださることによって新しいものが生まれます。それは決して我々人間の努力によるものではありません。イサヤ書65章17節に、見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。とありますし、また66章の22節に、私の作る新しい天と新しい地が、私の前にいつまでも続くように、主の御告げ、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続くとあります。この二箇所を見ると、今存在している地球が、千年王国の時に素晴らしいものとされるということ。すなわち古い地上に新しい状態が出てくると記されていますが、黙示録に注意書を見ると、それは決して今まで存在していた地球の改善、改良ではなく、古き宇宙の崩壊の後に生まれる新しい創造であることがわかります。第二の区域は、中間の区域であり、すなわち天から下ってくる新しい聖なる都エルサレムであります。新しい聖なる都エルサレムは、旧約時代のバベルの塔のように、下から築き上げられてゆくのではなく、反対に天から下ってくるのです。それは、人間の絶えざる努力の結果として生まれるものではなく、主なる神が